今日実はね、これ真っ白ですよね、この画面背景。僕のコンピューターでもちょっと綺麗なピンクのハートの模様なんだけど、ちょっと色が薄くて出てないね。とても寂しいなと思うんですけれども、this background is all white, right? In my computer, it's a pinkish with hearts all over the place, and I'm like, okay, this is sad.ね、バレンタインウィークなのでそのハートのバックグラウンドを用意したんですよ。後で見たい人はこう見に来てください。So this is Valentine week, so I was using the heart background. メッセージはバレンタインと何の関係もないんですけどね。This sermon has nothing to do with Valentine though. 今日は罪の話なんです、逆に。Today I'm talking about sin. まあせめてバックグラウンドだけでもね、ハートがあるといいかなとね、罪の話重くなるといけないとか思って。But you know, like sin is a heavy issue, so I thought like heart background might lighten up. But anyways, で、まあ罪の話、まあ罪とハート、まあ心の問題だし、ちょっとまあつながりもありますけどね。そう、ちょっと聖書を開いてみたいと思うんですね。そんなことを考えながら、マタイの今日は5章ですね。27から32、ずっとイエス様の三条の説教のシリーズをやってますね。So you know we.Let's open our Bibles to Matthew 5, verses 27 through 32. We've been going through the Sermon on the Mount. And as usual, I'm going to read just a bit, Japanese, so if you can follow your English Bible.
会員してはならない。あ、もう開いてますか？大丈夫？5章の27節ね。5章の27節。会員してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で姦淫を犯したのです。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに投げ込まれるよりは良いからです。もし右の手があなたをつまずかせるなら、切って捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに、このゲヘナというのは地獄ですね。要まあ、ざっくり言うなら地獄ですね。に投げ落ちるよりはいいからです。また誰でも妻を離別する者は妻に離婚状を与えようと言われています。しかし私はあなた方に言います。誰であっても不貞以外の理由で妻を離別する者は妻に姦淫を犯させるのです。また誰でも離別された女と結婚すれば姦淫を犯すのです。
姦淫という言葉。So the word adultery.男性はこの言葉を見るとなんとなくあんまりいい気持ちがしないかも、ぎょっとするのかもしれないですね。多くの男性っていうのはもう現実としてクリスチャンの中でも多くの男性はやっぱりそういう性的な罪で悩んでる人が多いようですね。ですのでなんとなくこの姦淫って聞くと男性っていうのをぎょっとするのかな。 So word adultery, I don't know about women, but men may feel uncomfortable when you see this word, because many men, even Christians, among Christians, many of them do struggle with sexual sins, right?
女性どうなんですかね。ここにはほら、情欲を抱いて女を見る者は姦淫を犯すのですって書いてあるでしょ。
Like here it says, you know, when you look at a woman lustfully, that's an adultery. But how does it work with women's mind? You know, that.
まあ、男性の方は、女性ってその情欲を持って男性を見るとかあるのかなとか、別に答えなくていいですよ。
知りたくもないから
、ね、どうなのかなとか、なんとなく思って見たりもするんですけれども。
I don't know if women looks at men lustfully like men does. I don't know. You don't have to answer, but.
で、情欲を持って女を見るもの。もうすでに心の中で姦淫を犯したのでしたありますね。
And here, you know, when a man looks at a woman lustfully, he has already committed adultery within, in his heart, it says.
で、その後読むと、29節、30節で、右の目がつまずくなら、えぐり出してしまいなさい。右の手がつまずかせるなら、切り取ってしまいなさいとか、すごいこと言ってますよね。
And verse 29 says, he says, you know, if your right eye causes you to stumble, gouge it. Did I say that right? Gouge it. Okay. Gouge it. And throw it away. If your right hand causes you to stumble, cut it off and throw it away. As if it's easy.
ね、これ
すごいよね、イエス様ね。時々聖書ってすごい残酷だなと思いますね。
Sometimes we think that the Bible is so cruel。 で、31節、32節見ると急にこう、この離婚再婚の話が出てくるわけです。
And verse 31, 32, he starts talking about divorce and remarriage。
でこれ今の時代特にその離婚とか再婚とかそういうのが増えてるんで、こういうとこを読むとまたこれまたね、ギョッとする人、不快に思う人いるんじゃないかな、ね、ここだけ読んでるとなんか離婚したら罪、離婚は罪とか言って言われてるような気がするわけですよね。
Like recently in these days, you know, there are more like number of divorce and remarriage are increasing. So some people, you know, when some people read this passage, they may feel so uncomfortable.Because you know, this sounds like they're pointing finger at you and saying, "Well, if you're divorced, you're sin."
でも、まあね、ここだけ読むと確かにそうなんですけれども、でもちょっと考えてみたら、じゃあ離婚が罪っていうんだったら、でも嘘つきも罪だよね。嘘つくのも罪だよね。それで先週の箇所を言うと、兄弟に向かってバカって言ったら罪だよね。
And yeah, maybe it's true, you know, this passage, according to this passage, divorce is sin. But in the same way, if you tell a lie, that's a sin. According to last week's passage, you know, if you tell your brother stupid, fool, that's a sin.
神様を愛してなかったら罪ですよね。
If you don't love God, it's a sin.
隣人を愛してなかったら罪ですよね。
If you don't love your neighbor, it's a sin.
まあ、ここでは確かに離婚云々って書いてあるけど、いろんな罪があって、もうそれ言ってたら私たちみんなどれか当てはまっちゃうわけです。
Of course, if we read this today's passage, it's talking about divorce. But if we think about sin, something must apply to me, right? Because we're all sinners.
で、グッドニュースがそこにあるのは、イエス様を信じたらその全てが許される。全部許していただく。自分がやってきたどんなことも全部神様許してくださるって書いてある。それがもう最高のグッドニュースなんじゃないかなと思います。
But the good news is, if you believe in Jesus Christ, all the sins you've committed at this point will be forgiven. Everything.
で、今日の箇所ね、これ何回も読んでると、僕も今回ね初めて発見したんですけど、何回も読んでると、ここね、32節に至るまで、実は離婚とか再婚っていうのは全然こうメインテーマじゃないんですよ。ここのテーマは姻縁なんです。姻縁っていうテーマに書かれてるんですね。
But if you read this passage carefully, like I've discovered this past week, but if you read this passage carefully, you know, divorce up till verse 32, divorce is not the main theme here, main topic here. The main topic here is adultery.
アダルティ。じゃあ OK、 会員分かった、会員ってでも何でしょうって、これ聖書の言葉じゃない、聖書用語ですよね。なんか普段の生活で使わないでしょ、会員とか。
So what is adultery? I think this is somewhat a biblical term. You don't use it, people don't use it out there, do you think?
あの人浮気してたとかそういう言い方はするけど、普通のその、まあ、井戸端会議の中で、あの人金を貸してたのよって言わないですよね。なんか聖書的な用語じゃないかなと思いますね。
Like, you know, you might say, though, so and so was having an affair, but you don't really say, oh, that guy was committing adultery. You don't say that.
で、会員って何かな？一般的に、僕も進学校、聖書学校行ってた時に、こう、思ってたのは、既婚者の性的な罪を会員っていうのかな。聖書の中にね、会員という言葉と不貧困という言葉が出てくるんですよ。両方ともなんか性的な罪を表しているようだなって。僕の中での結論は、会員は既婚者の性的な罪で、不貧困は未婚者の性的な罪なんかなっていう感じで僕考えてたんですね。これまだメモらないでくださいね。
So, you know, there, in the Bible, there's a word that adultery and there's sexual immorality. Okay? And...How I understood when I was in Bible school was that, you know, adultery is the sexual sin of married people, and sexual immorality is the sexual sin of single people. That's how I understood, you know.
でもこう聖書を読んでいくと、もうちょっと深いんですよ。今の区分けが合ってるかどうかわかんないんですよ。ね、でも会員ということを取り上げていくときに、 ただ単にこの、まあ、既婚者の性的な罪で終わるのかな、もうちょっと深みがあるんですよね。But when you look at the Bible, let's just focus on adultery here. You know, it's a little more than sexual sin. というのは旧約聖書を読んでいくと、実は偶像崇拝をしているところに、偶像崇拝をしている人に対して神様があなたは姦淫を犯しているというんです。そういう箇所があるんですね。Like when you read the Old Testament, you know, in some places, God talked to people who are committing idolatry. And he said, you're committing adultery. You are adulterous people. ここに一つ例を挙げましょうか。エゼキエルの6章の9節でこういうふうに書かれているんです。This is one of those.あなた方のうちの逃れた者たちを取り込んだっていく国々で私を思い出そう。次ね、それは私から離れる彼らの姦淫の心と偶像を慕う彼らの姦淫の目を私が打ち砕くからだって書いてあるんですね。 Here it says, then in the nations where they have been carried captive, those who escape will remember me, how I have been grieved by their adulterous hearts, which have turned away from me, and by their eyes, which have lusted after their idols.読んでみてわかるけど、これ性的なものは何も関係ないでしょ。偶像を慕う彼らの姦淫の目、性的なことは何も関係ないんですよ。偶像に走った、偶像崇拝をしている人たちのことを姦淫の心、姦淫の目って神様が言ってる、ね、Like it's pretty clear that this has nothing to do with sexual sin, right? They turned away from God and went after their idols, and God is saying,That's adulterous heart. だから姦淫って何なのかな、ちょっとまとめてみるとね、姦淫っていうのは人に対して姦淫の罪を犯すって言った時には、まあやっぱりさっきも言ったように浮気かなとかね。 When you commit adultery to someone, people, person, then it's about having an affair. It's about sexual sin, right?でまあ、だから言ってみるなら、その伴侶に対する不誠実さかな、不誠実な性的な罪だよね。伴侶に対して不誠実であること、それが姦淫なのかなと思います。 So when we think about committing adultery to someone, it's having an affair, and it's about unfaithfulness to their spouse. But じゃあ神様に対して姦淫を犯すというのはどういうことなのかな。What about God? When you commit adultery to God, それって偶像崇拝なんですよ。聖書を読んでいくとね、偶像崇拝のことを姦淫って呼ぶんですね。The Bible talks about idolatry. When they, you know, Bible refers to idolatry when they talk about adultery to God, okay, adulterous heart to God. つまり言い換えるならば、in other words, 神様に対する不誠実さっていうことができますね。It's the unfaithfulness to God. Unfaithfulness to God. つまり、姦淫っていうの言葉に含まれているこのすごく大事なニュアンスっていうのは、自分がコミットしている相手に不誠実であること。それが姦淫なんですよ。So this, you know, the nuance, this, the word adultery includes this meaning about being unfaithful.Faithfulness to someone whom you have committed. That's adultery, either sexual or not, whether sexual or not. それが姦淫です。OK。じゃあちょっと28節に戻って、OK、go back to verse 28節、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で姦淫を犯したのですって書いてある。Here it says, anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. これが多分ね、ここが公共の箇所で一番大事なところだと思います。I think this is the most important verse in today's passage. ここでイエス様何言ってるかというと、はい、姦淫しちゃダメって言われてるよねって。聖書で姦淫してはならないって書いてあるよねって。でも実際に姦淫行為を行う以前に、実はもう心の中で姦淫の罪を犯してるんだよということを言ってる。 So here Jesus is saying, you know, of course the Bible tells you not to commit adultery, but when you actually take an action, you've already committed adultery in your heart before you take the action. That's what he's saying. さっきのチャートで言うならば、in this chart, ね、伴侶以外の人を欲しいっていうその欲、その実際にその行為に出る前の、あの人欲しいっていう、その欲がこの、まあ人の中で言うとね、それが会員、もうすでに会員なんだよっていうんですね。So when we talk about adultery to person, adultery is not the action, an unfaithful action. It's the unfaithful desire to have someone other than your spouse. それを神様に当てはめていくと、神様以外の人あるいは物を欲しいという欲、人じゃないね、物ですね。神様以外の物を欲しがる欲、これがここで言うと会員になる。いわゆる偶像崇拝ですよね。So committing adultery to God is to having desire to have something other than God, which is idolatry, right? わかります。だから心の問題だよって言ってるんですよ、神様は。で、実際に行為に出る前にもうすでに心の中であなたは罪を犯してるんだよって。So it's all about your heart. It's not about your action. It's about what begins in your heart.だからここでね、その次のところでさ、あの目とか手が原因になるなら切って捨てなさい、えぐり取って捨てなさいって言ってますよね。っていうのは、目だったらえぐり取ったらね、罪を犯さなくなるでしょうと。手だったら切り取っちゃったら罪を犯さなくて済むでしょうっていう。でも心は切り取れないよね。そこが大事なんだよ。それがイエス様のこの今日のポイントなんですね。Like here in verse 29 and 30, he says, you know, if your eye is causing to sin, stumble, if your hand is causing to stumble, just gouge it out, just cut it off, and that'll solve the problem. But you cannot get rid of your heart, and that is the problem. あの同じようなことをイエス様が言ってるところがあるんですね。マタイの15章の17節から19節。And Jesus explains that in this passage, Matthew 15:17-19. 口に入るものはみんな腹に入り、川屋に捨てられること。川屋ってわかりますか？トイレですよね。ね、昔の言葉ですね。お知らないのですか？しかし口から出るものは心から出てきます。それは人を汚します。悪い考え、殺人、姦淫、不倫行、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。It says, don't you see that whatever enters the mouth goes into the stomach and then out of the body?It's a very polite way of if you eat, you'll poop it out. Okay? But the things that come out of a person's mouth come from the heart, and these defile them. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander.
悪いものは、だから口に入れるものは人を汚さないけど、口から出てくるものが汚すんだよってこれ言ってるわけだけど、その口から出てくるものはどこから来るの？心から出てくる。口から出る以前に心にもうそれがすでにあるわけだよということですね。So here he's saying, you know, whatever comes into your mouth doesn't really defile anybody, but whatever comes out of your mouth will. And where does it come from? It comes from your heart. It's there even before it comes out of your mouth. That's what he's saying. で、ヤコブにもう一つ同じような箇所があるんで、ちょっと見てください。ヤコブの1章14、15。And one more passage here.Saying the similar thing. James 1:14 and 15. 人はそれぞれ自分の欲に惹かれおびき寄せられて誘惑されるのです。ここ欲がはらむと、さっき言いました欲の話だでしょ。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。Says, but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then, after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it's full grown, gives birth to death.
どこから始まってますか？欲から始まってるんですよ。Where does this process begin? It starts from the desire. ここでイエス様が言ってることは、罪は心から始まり、心から出てくるんだよって言ってるんです。So here Jesus is saying, sin starts in your heart, and it comes out of your heart.わかるでしょ。わかりますよね。自分のことを考えても結構わかるんじゃないかなと。Isn't it clear? Like, think about yourself, and I think you know What is target?
僕はあの学生時代
めちゃくちゃゲームが好きだった。When I was a student, I was a gameaholic. I loved playing video games.
で当時はインターネットっていうかコンピューターなかったからまだゲームをしようと思ったらゲームセンターに行かなきゃいけないんですね。
And that was the days where we didn't have computer, we didn't have internet. So if you wanted to play game, video game, we had to go to arcade.
子供たちの前でこういう話をしてるんであえて言っておきますけど、昔の話です。
I have to make sure that my kids understand this is my past.
まだ好きだけどね。そう、それでね、大学から駅まで10分ぐらいだったんですけど、その行く、まあ、いろんな行き方があるんですよ。いろんな道を通って駅に行けたんですね。
And my, from my college to the station, train station, it was like 10 minutes walk, and there were many different routes to get there.
でも、ある一個の道に行くと、その道の両側にゲームセンターがある。
But there's one route where I could take, and there was the arcade on both sides of the street.
両方とも50円なんですよ、1ゲーム。僕100円のゲームやらない、50円しかやらなかったんで、ね、50円のゲームのゲームセンターが両側にあるんですね。
And both were like 50 yen, 50 cents a game, and I only played 50 cents. I never played 100 yen, 100 yen game.
Pretty economical. で、あのひどい時は僕そこで貯金を使い果たすくらい、数万円使って遊びほうけてたことがあるんですね。
Worst day, I just used up all my savings, like several hundred dollars, you know.
And だから僕自分の中で行っちゃいけない。もう時間ももったいないし、お金ももったいないし、そうですよ。いいことないですよね。だから行っちゃいけないって分かってるんだけど、あえてその道を通るんですよね。あっちから帰ればいいのに、その道を通って帰るんですね。
So I knew it wasn't helping. It wasn't like it was wasting of my money, it was wasting of my time, and nothing was good. So I knew it wasn't good. So I've been telling myself I shouldn't be playing. But I was choosing that route to go home.
だからそのわざわざその道を選んだ時点で、まだゲームセンターに到着してないんだけどね。わざわざその道を選んでる時点で僕はもう負けてるんですよ。
So I wasn't at the arcade yet, but the moment I chose that route, I already gave in.
それで通っていくと、両側からステレオ効果でピュピュピュピュピュピュって音が聞こえてくるじゃない。するとボーッと入っちゃうわけですよね。
So when I approached the arcade, I hear all the noise in the stereo, you know, effect, and so I kind of go in.
それで最初は500円だけとか思って500円を両替してそれをポケットに入れてこれ以上は使わないと思ってやるわけですよ。すごい偉いでしょ。
So I started saying, you know, I'm just going to use 500 yen. That's all. So I exchanged 500 yen, put it in my pocket, and I'm not going to use more than this.
それで500円やって最後の1ゲームの時に必ずめちゃくちゃ惜しいところで死んじゃうわけですよね。するとあと1回って言ってそれがずっと続いていってしまう。すごい恐ろしいところだったね。
So at the very last coin, you know, I don't know what I was playing, but I did really well and I was very close to the next level and I died. So I'm like, I have to play one more time. And it goes on.
だからそのもう本当にね、その道を選んだ時点で負けてる。500円だけって言った時点でもう両替してる時点で負けてるわけですよね。入ってる時点でも負けてるし。もうとにかく実際に50円を入れてゲームを始めるっていう以前に僕は何回も負けちゃってるわけですよね。
So I gave in when I chose that route. I gave in when I entered the arcade. I gave in when I was exchanging my money. It's still before I actually played a game. But I was giving in so many times before I actually played a game.
で創世記に戻ってアダムとエヴァの話を見ると、ああ、僕もアダムとエヴァの子孫だったんだってことがよくわかるわけですけども、
When we think about Adam and Eve, you know, I come to realize that I am a descendant of those two.
っていうのは、アダムとエヴァ、ね、エデンの園に神様が置いてくださって、もうめちゃくちゃたくさん木を作ってくださってね、果物、おいしい木が、果物がなる木があって、その中で神様が、この一本だけは食べちゃダメだよ。
たっていうんですね。で、ご存知だと思います。You go back to the Garden of Eden. You know, when God created Adam and Eve, you know, God created so many fruit trees, and it was so good. They could eat from any trees but one, right? それでそこにサタンがやってきて、本当に食べちゃダメって言ったのって言ってエヴァに話しかけるわけですね。大丈夫、大丈夫。食べても死なないよって言うわけです。And Satan came along and started to tempt Eve, right? Saying,Are you sure God told you not to eat it? Are you sure He said if you eat, you're going to die? And he said, you know what, you're not going to die. You're just going to be like God. でそう言われて、読んでみるとね、こう書いてあるんですよ。そこで女が見ると、そこでエヴァが見ると、その木はいかにも好ましかったって書いてあるんですね。And if you read, you know, Genesis 3:6, I think, it says, when the woman saw the tree,It looked really good. そこで女が見るとって書いてある。It says when the woman saw the tree. エデンの園っていうのはこれぐらいの広さのところじゃないんですよね。5万と木があるわけだからめちゃくちゃ広いわけでしょ。Like Garden of Eden is much wider than this room, right? Much bigger than this room. There were like hundreds of trees, right? It was so big.でもなぜかその瞬間、エヴァはもうその木の前に立ってるわけです。But at that very moment, for some reason, Eve was standing right in front of that tree. もうこの時点でエヴァは負けてるんです。サタンに言われてそこまで歩いてって、木の前に行って見てるわけでしょ。もうその段階でエヴァはすでに負けてるんです。負けてるんですよね。まだ取ってないんですよ。まだ食べてないんですよ。でも心の中ではもう負けてる。I think she already gave in at that point. She hasn't touched the tree fruit. She hasn't eaten the tree. I mean, the fruit. But she actually walked up to the tree and looked at it. She has already given in. そこでもう罪が始まってるよっていうことを今日の箇所でイエス様が言ってるんですよね。And Jesus said, that's where sin already started.情欲を抱いて女を見るとか、ね、兄弟に向かってアホって言うとか、腹立てたりするとか、そういう実際の行為っていうのは、心の中の罪が外に出てきた結果に過ぎないんだよっていう、イエス様も言われるんですね。When you look at a woman lustfully, or when you tell your brothers fool or stupid, those action is merely a fruit of what is in your heart.でもグッドニュースがあるんですね。But there's a good news. 信仰も同じように心から始まり、心から出てくるんだよってこと。The good news is the faith also starts in your heart and it comes out of your heart. 私たち罪の話するとどうしても罪に負けないようにしよう、罪と戦わなきゃと思いますね。When we talk about sin, we tend to think about it, think like,You know, oh, I shouldn't give in to sin. I need to fight against it.、Right? でもね、罪と面と向かって戦おうと思ったら結構大変です。ね、もう本当にあのゲームセンターの体験で僕とってもよくわかりますね。どんな自分に関してもファーって入ってちゃう、ね。But when you try to fight against sin, when you know, stand face to face against sin and try to fight, that's not easy.You know, like me in the arcade, you know, I knew I shouldn't go up. I was fighting really hard when I was walking down that street until I heard all the noise, right?
私たち弱いんですよ。弱いからやっぱり負けちゃうんですよ。
We are not that strong. We are very weak. We do lose.
聖書なんて言ってるかなっていうとね、こういうアドバイスをしてくれてるんですね。Here's the advice that Bible gives.主イエスキリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはなりません。
The Bible says, rather clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desire of the flesh.
肉の欲のために心を使わないで、イエス様を着なさい。
Don't use your heart to gratify the desire, sinful desire in you. Instead, just put Jesus on. ね、欲に引っ張られないようにイエス様に置きるっていうどういうことか、ちょっと象徴的な言い方だけどもね、これ一言で言うならば攻撃は最大の防御なりみたいな感じですね。 It's kind of figurative way of saying it, but you know, it's like offense is the best defense. Did I say that right? You're like, the accent was different. Offense. Well, you got it right. 罪と戦おうというのはディフェンスですよね。罪が迫ってくるでしょ。それと戦わなきゃというのはディフェンスですよね。When you try to fight against sin, like sin is attacking you, so you're defending. It's a defense, right? そうじゃなくて、イエス様を着ようということは、いや、私は神様を愛するんだって。私はもう神様の方を見て、神様を愛して、神様についていこうっていう、それが自分私たちの攻撃になるわけです。それをサタンはめちゃくちゃ嫌がるわけだから。So instead, we want to say, I'm going to love God, I'm going to follow God. That's our attack, that's our offense.Right. だから罪と戦う心を持つんじゃなくて神様を愛そうっていう心を持つこと、罪に負けない心を持とうとするんじゃなくて神様を愛する心を持とうとすること、これがイエス・キリストを着なさいってことなんですよ。これが罪に対抗する一番の効果的な方法なんじゃないかなと思うんですね。 So instead of having a heart that will fight against sin, let's have a heart that loves GodInstead of protecting your heart from sin, just try to love God and try to follow God. 神様を愛する心は自然と神様に従おうとするようになるんです。愛せれば愛するほど神様についていきたい、神様に従っていきたいという思いがこう増えてくるのです。するとこう罪のアタックよりも本当に神様を、ね、見てるから罪がついてこれないわけです。You see, when you love God, the more you love God, the more you want to follow and obey God. That is the most effective way. 私たち罪を犯すときってね、自分の欲にこうエネルギーを与えちゃうんですね。だから罪を犯すたびに自分の欲が元気になって、もっと自分の欲の声が聞こえてきて、でどんどんどんどん引きずり込まれていく。それが結構罪のやり方じゃないかなと。Like when we sin, when we commit sin, we are feeding our sinful desire and we are giving more energy to our sinful desire. So it'll get, become stronger, it'll become louder, right? And it'll just drag us back. そうすると神様を愛そうという時にこうそれが吸い取られていく。And our love for God will be absorbed by our sinful desire.ね、おいで自分を愛する、自分のことをもっと大事にする自己中心的な思いがどんどんどんどん膨らんでくるんですね。 And what happens is our selfishness, our self-love, our love for ourselves will start to increase. で心が自分に向いてる時っていうのは私たちの心はやっぱり自分の心を喜ばしてるから自分の罪を喜ばして自分の罪を育てていっちゃう。もうそれが外に出てくるのは時間の問題。And when we start feeding like our sinful desire like that, it'll grow inside us. So it's just a matter of time that till it comes out. だから本当に神様を愛する、それをどうやったらいい、いつも話していることですね。十字架の前に立って、十字架であなたを愛してくださって、あなたのために苦しんでくださって、あのイエス様を見て、あのイエス様の目を見つめて、本当にあこんなに愛してくださってるから私はこの方のためにもこの方について。そこが全てのスタートですよね。そこが勝利の道なんです。罪に勝利する唯一の道です。So what can we do? We, as I always say, stand before the cross. Look up to the cross. Look right into his eyes when he, you know, upon the cross. You'll see his love in his eyes. You'll see his love in, on the cross. And you will say, oh my goodness, he loves me so bad.I'm going to love you back. I'm going to follow this guy. それをやってたら負けちゃう時が、それでも負けちゃう時があるんだけど、それをやってたら負けちゃってももう一回そこに戻れるんですよ。負けちゃってもそこに戻ってもう一回悔い改めてもう一回やり直してて、常にもう最大の攻撃の地点に私たちは立つことができるんですね。 本当に十字架の前に立ってイエス様についていくときに私たちは罪を蹴散らしていくことができる。時々それに罪にバコンと殴られるんだけど、殴られて転んじゃうんだけど、また立って十字架の前に立って、そして戻っていくことができるんだけど、 that's all we can do. You know, you stand before the cross, look up to the cross and just say, I love you Lord, I'm going to follow you. And sin is still attacking you, but we can justYou know, get rid of them. And some, once in a while, they'll just smack you on the head and you'll fall, you stumble. But you can get up and back, you can stand back and before the cross. That's called repentance. Right. 本当に全てが十字架から始まる。そうやってきたときに、本当にさっきの会員とかそういう問題だけじゃなくて、私たちが実際に犯してしまう罪の問題、心の中から始まる罪の問題に私たちは対処することができるんですね。So it's not just about adultery. It's about sin. It's about our heart. It's about how we can protect our heart. ね、プロセスだから少しずつになるでしょう。一歩ずつになるでしょう。ね、毎日負けます、ね。毎日負けても毎日十字架の前に戻ればいい。本当にクリスチャンライフってそういうシンプルなライフなんですよ。この罪にはこうやんなきゃいけない、この罪にはこうやって対処しなきゃいけないとか、そんなこと言ったらいちいちスペシャリストが必要ですよね。そうじゃない、十字架の前に立てばいい。何かあってもまた十字架の前に戻ればいい。もうそれを繰り返していく中で私たちの神様に対する愛がどんどんどんどん増し加えられていって、私たちクリスチャンとして成長していくことができるわけですよね。You know, Christian life is so simple. It should be simple as it is. You know, just stand before the cross. Go back to the cross. Go back to the cross. Because if you start saying, well, you know what, to this sin you have to do this, and to this sin here's the, you know, you need so many specialists to deal with our sins. But it should be more simple, you know. All you have to do is go to the cross, look up to Him.Go back to his love. It's time. Beautiful. I'm done.
素晴らしいタイミングですね。どうやって笑おうかなと思ったので、お祈りしましょうか。Let's pray. 天のお父様、感謝します。感謝します。本当に私たち弱いもので、もう罪が周りにうじゃうじゃあって、誘惑がうじゃうじゃあって、そんな中でそんな強くないから。本当にすぐ負けちゃうものですけれども、イエス様が十字架にかかってくださって、イエス様の十字架を見上げて、あなたを愛することが今できることを感謝します。あなたを愛するときに私たち本当に心の中からもう一度清められて、少しずつ変えられていくことができるから、本当に感謝します。 Father, we thank you so much. You know, Father, there's sin everywhere.It's surrounding me all the time. And I'm not that strong, so, you know, I give in so many. I give in frequently, so often. But I want to thank you that there's a cross that I can go to. I thank you that I know that you love me so much and I can go back to you all the time, every day.本当に神様、私たちがあなたに目を向けて、イエス様の十字架に目を向けて、もう罪に目を向けて一生懸命戦うんじゃなくて、イエス様の十字架に目を向けて、あなたに向かって歩み続けていくことができる。転ぶことがあります、失敗することがあります。でもそのたびにもう一度あなたに目を向けて、あなたに手を取っていただいて、引っ張り起こしていただいて、また歩き続けていくことができる。導いていてください。 And Father, you know, Still, we will stumble, we will fail, but Father, we thank you that you allow us to come back, you know, stand back up again and follow you again. And help us to do that every day, every day. でそしてその中であなたを愛する心が増し加えられていきますよね。もう日ごとに神様、あなたを昨日よりも今日、あなたをもっと愛することができるようになっているよ。そして今日よりも明日またもっとあなたを愛するようになるように、本当にそのようにして私たちをあなたが成長させていってください。 And Father, I pray, it is my prayer that I can love you more today than I did yesterday, and I can love you more tomorrow than I do today. And Father, I pray that you will guide us through that path
so I can grow in faith. 感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。In Jesus' name we pray. Amen.